小島博士の有機物ラジオ。この番組は舞鶴工業高等専門学校舞鶴高専で理科化学を教える小島博士が、有機物とは何か、物質とは何か、中高生でもわかる身近な化学に関する豆知識から、大学の最先端の研究まで、知れば知るほど奥深い化学の面白さをラジオを通じて発信する化学教育番組です。はい、というわけで始まりました、小島博士の有機物ラジオ。小島博士こと小島博隆です。この番組は化学、光線、ラジオという異色の組み合わせで、有機的な化学反応を起こしたい20分間のサイエンストーク番組です。さて、舞鶴高専のみんなは、長かった夏休みも終わり、いよいよ始まってしまった授業に戸惑いを隠せないかもしれませんが、今日も聞いてくれているんでしょうか。今日も科学にまつわる話をたっぷりお届けします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は未来の技術者募集中、作ろう極める国立舞鶴高専と、マリンステーション京都 FM 舞鶴の企画制作でお送りいたします。さて、今日はですね、秋の学会シーズン特別編としまして、ラジオの前の皆さんにですね、学会研究会といった雰囲気をですね、ちょっと味わってもらおうかなというふうに思います。この学会という言葉なんですが、どこかで聞いたことがあるという、ね、そういう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、この学会とか研究会というのはですね、大学や企業などで勤めている研究者の方が集まって、日頃行っている研究の成果などをですね、こう発表し合う研究集会と呼ばれているものです。まあ、簡単に言いますと、研究の内容をですね、別の研究者の方に聞いていただいて、まあ、研究成果を知ってもらったり、あるいはさまざまな意見やアドバイスをもらったりするといった、そういう会になります。まあ、この研究をですね、前に進めるために欠かせないのが、この学会とか研究会といった立ち位置なんですね。はい、そこで今回はですね、私が、所属しています、分子科学会というところのですね、研究会、今年でですね、第19回になります分子科学討論会というのが、去る9月9日から12日の4日間、会場はですね、広島にあります広島国際会議場で開催されましたので、私も参加をしてきました。で、通常はですね、学会で発表を行うのは、まあ、大学などの研究者とか、まあ、あるいはその大学にいるですね、大学生とか大学院生っていうのが、発表する、そういう場合が多いんですけれども、今回のですね、分子科学討論会にはですね、ちょっと変わったセッションがありまして、名前がですね、高校生による科学研究ポスター発表会といったものがあります。まあ、つまりですね、高校生がですね、この大学生とか大学院生などに混じって同じ会場でポスターの発表をすることができるという、こういうセッションなんですね。はい、まあ、言うまでもなく、この高校生にとって貴重な経験になるということが、まあ、想像しやすいと思うんですけれども、こんなですね、この高校生による科学研究ポスター発表会、今回なんと、舞鶴高専の3年生マシドリサクさんが、発表に挑戦してきました。はい、マシドリさんはですね、昨年2年生の時に、地学の、授業でですね、行った研究がありまして、どんな研究かと言いますと、タイトルがねちょっと難しいんですけども、雲流、これ雲の粒ですね、と雨滴、これ雨の雫のことです。これのシミュレーションと題した、ポスターに、まとめたですね、発表をしてくれたんですね。はい、そして、その時のね、結果がなかなか、素晴らしかったので、まあ、今回ねちょっと声をかけさせてもらったんです。 はい、まあ、もちろんね、学会発表は初めての経験ですので、そんなね初めての、挑戦をするマシドリさんに、今回番組では密着取材をしてきました。はい、学会発表に臨む様子ですとか、当日の、発表の雰囲気なんかをですね、臨場感たっぷりでお届けしたいと思いますので、どうぞお聞きください。はい、会場にやってきました。今の気持ちはどうでしょうか？
そうですね、いろんな人の話が聞けるんじゃないかなとワクワクしています。
はい、というわけでポスターのね設置ができました。これ学校で同じようにね発表して、で今回、まあ、2回目かな。
学校の時は知ってる先生が相手だったのであんまり緊張しなかったんですけど、今回は知らない人がたくさんいるのでとても緊張しています。僕は雲と雨滴のシミュレーションというタイトルでやらせてもらっていて、雲の粒をシミュレーションで動かしてどんな風に 雨の粒ができるかなっていうのを調べるものになっています。
はい、いよいよ始まりますがいかがでしょうか今？
はい、早くも緊張しております。ポスターの内容を十分に分かってもらえるように頑張りたいと思います。
はい、動画も見せてくれるんですね。
はい、シミュレーションの様子をログしてある動画がありますので、それを見せながら説明したいと思います。シミュレーションというタイトルで発表させてもらっています。雲っていうのは雲流っていうちっちゃな氷の粒からできて、その雲流がどういう風に
了解です。これ、自分で何かプログラムをマットラブを使ってシミュレーションプログラムを組んだんですか？
はい、
実際どんなプログラムなんですか？箱があります。それぞれなんか適当なランダム関数でのある濃度の、分離をばらまきます。でランダムな方向に移動させる。壁は完全に、男性者とそれの宗教界的に言ってることは分からない。まず目の付けどころも面白いし、そうですね、あとは、そういうことをすでにやられてるかどうかっていうのを、こういう同じようなことがすでにやられてるかどうかっていうこともなんか調べられるといいですね。
はい、
うん、でもそれも調べた上でやはりさらに自分は違うことを考えたとかっていうことがなせれば、さらそれがまた新しいことになるので、はい、はい、よく頑張りました。
すごいなと思いました。自分でプログラムのコードを書いてるんですよね。書いてるというか行列で動かしてるんですよね。そういうの得意な学生さんがいるんだなと思って、すごいなって思いました。
こういう割と本当のサイエンスをやってこられた方々であれば、大学の編入して学士そして修士とか博士とかまで進んでいただくと、まあ嬉しいかなというのがもちろんもちろん会社に就職してね、会社に入られても全然構わないし、いろんな経験を多分高専でね詰めるっていうのが多分いいことだと思いますんで、今後も頑張ってください。
ということで終わりましたね。
はい、
さあどうでしょうか、感想をいただいてもよろしいでしょうか？
まあ、予想していた通りたくさんダメ出しをいただきましたけれども、くじけずに、もっと良いシミュレーションに発展させていけたらなと思います。たくさんアドバイスもいただきましたしね。
何人ぐらい聞いてもらいました？
はい、結構15人ぐらい聞いてもらいましたよ。熱量がすごかったですね。
熱量学会の熱量を感じました。
はい、周り全員自分より頭いいってなんか新鮮ですね。
あ、そうね。じゃあお疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい、ということで聞いていただきました。 はい、取材のね最後の方でましどりさんも話してたんですけれども、大体ですね15組ぐらいの方が、発表を聞きに来てくださいました。ポスター発表全体のですね持ち時間は1時間半ほどだったので、まあ大体ですね6分に1組のペースで、来られて、で、研究の内容を説明して、で質問に、応対したと、そういった計算になります。はい、で聞いていただいた方の中ではですね、この分子科学会のなんと会長さんですね、早稲田大学の中井博美教授の、姿もありました。実は中井会長はですねこのシミュレーションのプロなんですね。はい、そんな中井会長の前でも、ましどりさんは、まあ、立派にね、説明されていまして、でたくさんねアドバイスも、いただいていました。はい、ぜひね今回の経験を今後の学生生活や、研究などにね、生かしてもらえればなというふうに、思う次第です。はい、ちなみにですね今回のこの分子科学討論会の、会場なんですけれども、広島の、広島国際会議場というところで、これなんとですね、広島の平和公園の中にあるんですね。よく、修学旅行などで多くの方が訪れる、広島、平和記念資料館のすぐ隣にある建物なんですね。はい、ちょうど前回の、この有機物ラジオの放送では、戦後80年ということで、話題をお届けしましたけれども、ましどりさんもですね、このポスター発表を終えてから、こちら、平和記念資料館の方を見学させていただいたんですね。はい、ということでですね、まあ、もちろん研究だけではなく、ね、この発表の経験だけじゃなくてですね、いろいろな多くの学びがあった、そんな、学会デビューに、ね、なったんじゃないかなというふうに、はい、個人的には思います。はい、ましどりさん、今回は発表、どうもお疲れ様でした。はい、そして、この度はこのような発表の機会を頂戴しました、分子科学討論会実行委員の、広島大学高口博史先生、吉田博明先生にこの場を借りてお礼申し上げます。どうもありがとうございました。それではここで、学会発表で、立派に発表してくれました、ましどりさくさんからのリクエストにお答えしたいと思います。リクエストはサカナクションで新宝島です。それではここで舞鶴高専からのお知らせです。去る8月9日、10日、そして9月13日に舞鶴高専オープンキャンパスがありました。今年もたくさんの方にご来場いただき、誠にありがとうございました。ちょっと当日は行けなかったよという方、どうもご安心ください。舞鶴高専入試説明会が今月末から各地で開催されます。入試説明会のご案内をいたします。まずはですね9月28日日曜日、場所は京都市京都テルサ、こちらを皮切りに、来月は10月9日木曜日、場所は兵庫県三田市総合文化センター、そして13日月曜祝日ですね、こちら場所は舞鶴高専、翌週は20日、月曜日、場所は大阪府茨城市市民総合センター、そして翌日21日火曜、場所は滋賀県大津市ふれあいプラザ、そして、同じ週24日、金曜日、場所は京都市キャンパスプラザ京都、そしてその次の年、失礼、次の月ですね、11月1日土曜2日日曜なんですが、こちらは舞鶴高専の学校祭高専祭がありまして、その中で、併設して実施をされます。そしてラストは11月22日土曜日、場所は舞鶴高専ということで全9回、開催されますので、ぜひ、ご都合の合うところでご参加いただければと思います。こちらの入試説明会では中学生および保護者向けの説明会ももちろん、それと並行してですね、中学校教員の方向け、そして塾講師の方向けの説明会もそれぞれ開催を予定しております。詳しいことは、舞鶴高専ホームページをどうぞご覧ください。ぜひですねこの舞鶴高専って一体どんな学校なのかとね、そんなことを思われた方、お気軽にお近くの会場へ足をお運びください。 以上、舞鶴高専からのお知らせでした。番組ではリスナーからの有機的お便りを募集しています。理科科学に関する日常の不思議、なぜという疑問、受験や勉強のお悩み、大学や高専に関する疑問質問など、 FM 舞鶴ホームページお問い合わせフォームから、もしくは TwitterX でハッシュタグ有機物ラジオをつけてつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。 FM 舞鶴ホームページ、番組公式 TwitterX775 有機物もぜひチェックしてみてください。放送のバックナンバーや番組で紹介した内容などもアップロードする予定です。高専生からのリクエストや関係者からの励ましのお便りもお待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。知れば知るほど奥深い理科科学の話、難しいんだけれど面白いがこの番組の一つの到達点です。それではまた次回お耳にかかりましょう。番組のお相手は小島博士でした。